はい、どうでもいいニュースキャスターのコロンとコメンテーターの
BJ です。
それでは、今週1週間、
うん、
かどうかわかりませんがのニュースです、うん、
はい、
5月24日アメリカ女性3人監禁事件の英雄、ハンバーガー一生無料に。全柔連70代理事、女子選手にエレベーターでキス迫る、溝口氏が告発。5月27日、ブラッド・ピット、人の顔が区別できない出眼症を告白。6月5日、救急隊員個人情報を伝え通報女性がストーカー被害、損賠訴訟が和解。妻子持ちの宇治市議、離婚者向け婚活サイトに登録。6月11日、魔女の宅急便実写版ロケ進む、来年全国公開、香川。夏休み待てない家族に病気証明書、旅行会社に批判殺到。松木安太郎氏がループシュートを擬音で表現した深い理由。6月12日、サザエさん像に課税、世田谷桜新町商店街45年間980万円。6月13日、人類初無重力の音楽 PV を作った宇宙飛行士クリス・ハドフィールドさんが引退宣言。6月14日、添乗員の発言に問題あった、ツアー客置き去りで阪急交通社社長。認知症女性、服に月50万、百貨店に返金命令。以上となっております。
はい。
もうね。
うん。
だいぶこれ、収録してなかったね。
1ヶ月ぐらいしてなかった
?1 ヶ月ぐらいしてなかった。
それぐらいしてない?
で、ネタずーっと溜めてたんだけど、
うん。
それを整理しながらね、
うん。
思ったのよ。
うん。
いや、ニュースじゃない?一応、まあ、どうでもいい系、限定だけど、うん、ニュースでしょ?
うん。
一ヶ月前のニュース拾ってなんか意味あるかいねと思って。
うん。
で、結局、こんな感じになりました。
なるほど、
うん。
まあいいんじゃないですか。
古いのはもっとあったんだよ。取っといたのもあったんだけどね。
そうかそうか。
あんまもう、あまりに旬を過ぎてるなと思って。
まあね。
うん。
まあ、まあ今月はちょっとお休みがちなので、とはいえ来週もお休みなんですけどね。
あ、そうか。
そうですよ。だからもういっそのこと今月いっぱい休んでもよかったんだけどね。
いやいやいやいや。はあ、うん、そうですか。
すいませんね、中継で、ずっとね。
何かと忙しい
ですね。いろいろとね、6月はちょっと立て込んで、5、6立て込んでおりましたんで。
はい。
まあ、7は若干暇になり、
うん。
8は、まあ、1週間ぐらいのお休みで済むかな。
うん。
っていう感じかな。
なるほど。
はい。でございますね。
そうだったらいいね。
はい。ということで。
はい。
ブラッド・ピット大変だね。かわいそうだね。
ねえ、
これ。まあまあ、でも、これ、もうちょい早めにカミングアウトすればいいのにね。やっぱなかなか難しいのかな。
難しいんだろうね。こういう商売だからっていうのもあるだろうしね。
うん、でもこの、他人に、だからその迷惑かけちゃうっていうかさ、
うん。
その、ね、誤解されちゃうことがあるから、
うんうん。
こういうのはやっぱ早めにやれればやった方がいいんだろうけどね。
うん。
うん。これちょっとかわいそうだなと思ったな。
いつぐらいからこうな、わかったんだろうね。
わかんないね。
その辺については書いてないんだけど、うん、まあ確かにブラッド・ピットは、
うん、
ある時から映画の出演とかもね、かなり数減らして、
うんうん、
あの、見かけることが少なくなったじゃないですか。
うん、
だから、それ考えると、もしかしたらだいぶ前から、あったのかな
かもしんないよね。
うん。
かっこいいけど、いい役者さんだしね。
ね。
俺は好きなんだけどね。
うん。
これはかわいそうだなと思って。
そうだね。
うん。俺は人の名前覚えられないですけどね。っていうか、覚える気がないんですけど。
はぁ、あ。
うん。
どうなんだろうね、それもね。 いや、それはブラッド・ピットがみんなに早く言った方がいいこととはあんま関係ないですよね。
関係ないですよ。もう俺はもう前からカミングアウトしているので。いや、
それカミングアウトって言うのかな、
覚える気はないよ。
いや、それは言い訳でしょ。
うん。まあ、まあ、言い訳ですけどね。いや、昔からでも人の名前を覚えるのあんま得意じゃないのよ。
あ、そうですか。
うん。
でも、その、小説の中だったりとか、うん、その芸能、スポーツとか、
うん、
そういう中での人の名前を覚えられるでしょ？
ああ、そうだね。
でしょ？なのに、ね、現実自分の身の回りにいらっしゃる人の名前は覚えられないの？
だから、そっちに記憶のストックを取っておきたいんじゃないの？
なるほど。そういう言い訳ですね。
そういう、だから、もう自分の人生にあんまり左右されない人の名前はできるだけ覚えたくないみたいな。
それを言っちゃうと、うん、忘れられた記憶のある人が怖いそう。
人生において大きな影響を与えない人の名前は覚えないっていう、ね。いや、
だからだよ。
うん。それ、だから大きな影響を与えたら覚えるよ、それは。
だからね、
うん、
BJ がこうやってなんかまあ番組やったりとか、うんうんうん、いろいろ活動してる中で、
うん、
出会った人で、うん、BJ すごいと思ってる人もいるわけじゃないですか、うんうん、世の中にね、
うんうん
うん、でその尊敬だったり、
うん、
憧れだったり、
うん、
わかんないけど、うん、持ってる方が、
うんうん、
BJ さん僕はいつも聞いてます、
うん、
何々というもので、
うん、
って言ってもそれは覚えられないんでしょ。
まあ覚える気はないよね。
だからそ
れっていうかだから
だからその宣言をすることがかわいそうでしょ。
だからそこを名前を覚えられない俺も含めて俺を愛せっていうことだよね。
もう壮大な言い訳だよね。それ
そうだね。それも含めて好きになってなれっていうことだから。ダメなんだよね。思う。いや、なんか、昔から苦手なのよ。
うん。
で、特に、その、リスナーさんが、この人会ったとか、
うんうん。
この人は、それを覚えてんだよ。
うん。
でもやっぱ、名前はダメなんだよ。うん、それはもう昔からなんだよ。あんま名前を覚えるのは得意じゃないの、人の。
それももしかしたら、なんとか賞みたいな呼び方があるのかね。
うん、いや、どうなんだろうね。いや、そりゃ違うだろうね、多分。
でも、この出願賞っていうのも私は知らなかったよ。
いや、俺も知らなかった、知らなかった。顔の、そうだよね。
うん。
顔だから、まあ、脳の病気だって書いてあるもんね。
うん。
これは辛いだろうなとは思うわ。
辛いよね。
うん、
絶対相手の人に何この人って思われるもんね、
うん、
そこから人間関係がギクシャクとかしがちだよね、
うん、だからこの人には会ったことがあるぐらいの感じはわかんのかな。
わかんないんじゃないの。
わかんないのかな。
識別ができないんだから
ってことなのか。
記憶ができないんじゃなくて識別ができないわけでしょ、
うん、
だから BJ と半助が並んでても、
うん、なんか分かんない
って。分かんない。判別がつかないってことでしょ、ね、多分。
奥さんとかどうしてんだろう、子供とか。そこはなんか、大丈夫なのかな。
分かん
ない。大変だよね。でもこれは大変だよ。
子供みたいな身近なね、家族とかね、うん、は大丈夫とか、しょっちゅう会えば大丈夫とか。
繰り返しでね。
あるのかな。
っていうところかもしんないけどね。まあでも、ほんといい俳優さんなので。
うん。
で、今から年取ってさらに良くなっていくと思うのよ。
うんうん。
だからそういう意味ではね、頑張ってほしいなと思いますよ。
そうですよね。
これはね。
難しいでしょうけどね。
うん。
で。
で。そうだね。ハンバーガー一生無料に。これは羨ましいね。これはもうすごい、もう夢の世界だよ。
誰か助けてみませんか。
だから、来来亭で誰か助ければいいのかね。俺はいつになったら1ヶ月無料パスがもらえるんだろう。ようやくね、いっぱいになりそうなのよ。
うん。
それ半分なんだって。
え？どういうこと？
だからカード1枚ようやくスタンプがいっぱいになったのよ。
うん、よかったじゃん
と思ったのよ。だからこれで1ヶ月だと思ったんだけど、
うん、
それは半分なんだよ。もう1枚いっぱいにしないと1ヶ月無料にはなんないんだって。
もう1枚をいっぱいにする間に先の1枚はなくしちゃうよね、う
ん、いやだからそれはもうゴールド会員みたいなことになるらしいんだけど。
レベルアップするんだ。
うん、でその新しいカードもらえるらしいんだけど。
ほうほう。
でもこれ今回いっぱいするのに5年ぐらいかかったんだよ俺だからもう10年越しになるんだよ。
へ
え。それ1ヶ月無料だもんね俺も一生無料にしてほしいよ。
だから、うん、ライライテでご飯食べた後に、うんうん、誰かを助けたらいいんです。
そうだね。ライライテうまいんだよね。ライライテうまいんだよねっていうか、豚骨ベースのこの地区では食いたくなるんだよね不意に。
豚骨ベースじゃないライライテの味が恋しくなる。
そうそうそうそう、たまにふっと、
は
あ、でしょっちゅうっていうわけじゃないんだよね。
うん、
ベースは豚骨だから、うん、どうしてもそれ中心になるんだけど。
ええ。
うん、でも食いたくなっちゃうんだよね。だから無料にしてほしいんだよね。
いやでもさ、うん、よく何感謝状だったりとか、
うんうんうんうん、
まあお金だったりとかさあるでしょ、うん、そういうのじゃなく一生無料っていうのがここがいいよね。
うん、いいよね。羨ましいですよ
ねえ。
ちょっとコロさん、これモフモフをつけてもらえませんか。
モフモフ、
はい、あの扇風機回しててボーって言ってるわ
マイクが。
はい、ほらほら言ってるでしょ
ガサガサ言ってますよ。ガサガサ。
モフモフつけたら多分ちょっと止まると思う。
どう、モフモフ。
あ、それでもちょっと言うな。まあいいや、はい、
アフロ君みたいなモフモフ。
はい、
うん
うん、
ね、一躍有名になったこの方良かったですね。
そうですね。
うん、
あとはあれだね、この、ま、松木さんが、
はい、
ループシュート、
うん、
ふわっといったねみたいな言い方ね。
はいはい、
これうまいよね、やっぱ松木さん。
あ、これうまいと思うよ。
うん、やっぱ松木さんの解説は人気、まあ、解説って言えばいいのかな、解説、うん、人気あるよね。
好きな人は好きだよね。
うん。
うん。
俺もとても好きですよ。うん。松木さんの解説。で、うん、やっぱその、うん。ね、専門的ではないやり口というかね。
うん。
非常にいいなというのは思うけどね。
とっつきやすい、敷居が低いっていうのはあるでしょうし、うん、盛り上がるよね。やっぱりこういう言い方って時に。
うん。
うん。なんか、気持ちがこう。うわーっと
特に松木さん代表戦だから、
うん、
そこの意識も高いんだろうね。
あー、なるほど。
だから代表戦だからより J リーグの中継ではなく、
うんうん、
代表戦だとよりそういう人が見てるという意識が彼の中にかなり強烈に働いてるんじゃない。
普段そんなにサッカーを熱心に応援してるわけではない人も見ている、
うん、
ということね。
だから視聴率が 30% とかいっちゃうわけだから、
うんうん、
下手すると 50% とかいくわけじゃない、
うん、
その中でやるからやっぱなるべくというか、
うん、
それはやっぱこの人のセンスだよねって思うね。
そうかもね。
うん
うん
うん、
いいんじゃないですか。
ただこの記事に書いてある野球の中継の解説とは対極的って書いてあるのよ。
うん、そうですね。
でそれがなんだろう、専門的な解説するのがあったかも悪いような書き方してあるけど、それちょっと意味合い違うってって思うよね。これ記事書いたやつバカだなって思うんですよね。
交代賞って書いてありますね。
うん。
うん、
交代賞って書いてあるか、
うん。
うん。っていう気するんだよね。だって野球はもうお茶の間で、
うん、
お父さんが頑張って無理やり他の奴らに見せるということではなくなってきてある。いるから、
うん、
それは専門的でいいんだよ。だから WBC みたいなのはそういう意識はいるけど、
うんうん、
普通の野球のナイターの中継なんだよ。専門的でいいんだよ、もう。 というのは思うよ。そこはやっぱ使い分けだから、
うん、
もう全てがマスクさんみたいなのがいいってことでもないわけよ。それは代表戦だから、
うん、
すごく効果的だけど、
うん、
そうではないものもあるとは俺は思うけど、
ね、まあそうではないものもあるでしょう、確かにね、
うん、
うんうん、そうだね
とは思う。だからそういう意味では巨人の桑田の解説なんかは面白かったよね。面白かったっていうか、あれも数長くなるとちょっとどうかなっていう気もしなくはないんだけど、
うん、
うん、でもまあその桑田なりの野球論みたいなのがわかるから、
そうそうそう、私は桑田の分は好きだったよ
でしょ、そのまあ緩急使ってみたいな、ストライクはだから直球ではないんだみたいな、
うん、
三振取るのはね、
うん、
みたいな、その桑田の理論が知れるっていうのはすごい面白いよ、
うんうん、何試合か見ましたけどね、
うんうん、であれがずっと年中ってなると、
うん、
ちょっと手数は少ないなとは思うけど
そっか、
もうちょい多彩さは欲しいなとは思うけど、
うん、そこはほらなんか組み合わせとかかもしれないですよ。
あ、そう思う。だから例えばこう松木さんもそうなんだよね、
うん、
組み合わせでうまくやってるんだよね、
うん、
だから松木さんの他にもう一人二人いるから、
うんうん、
特にそのピッチから津波とか、
ええ、
あの辺が入っているから、その辺が比較的専門的なことを言わせて、
うん、
自分はどっちかっていうとその感情のナビゲートというかね、
うんうん、
だからガヤなんだよね。
まあまあそうですよね、
うん
うん、
で今笑いどころですよみたいないい、ここですよ盛り上がるのはみたいな、その分かりやすい、だから、うん、あの非常にあのこういうやり口ができるってやっぱ頭のいい人だなというのは非常に思うね。
うん、
うん、ですよ。
そうか、私あんまりでも松木さんがそこまで考えてやってるようには思えないんだけど
考えてやってるというか、まあでも意識的にはしてるんだろうね。で昨日今日じゃなくて、
うん、
もうそれは松木さんの中に染みついてんだろうね。
そうか、
うん、と思うね。俺は、まあ、俺はでもやっぱ代表戦は松木さんで見たいなという思いはあるけどね、
うんうんうん、確かにね、
うん
うん、
それに関するというか、
はい、
これ嘘か本当か分かんないんだけど、サッカー系のネタで、
うん、
あったよね。ホンダのネタがなかったっけ。
上げてないですよ。
上げてないのか。
はい、
これなんで見たんだ。まあいいや。
なんでしょう。
いやだからこれ昨日サッカーあったわけですよ。
あー、コンフィ、
コンフェで、
うん、はい私見てないけど、あれ朝方だったでしょ。
4時
ね、
うん、うん、もう虐殺だったんだよ
ブラジル相手に 3-0 の話でしたよね、
うん
うん
うん、やっぱすげえなセレソンテって思うよね。
セレソン、
うん、
セレソンって何ですか。
ブラジルの代表の人たちのことをそういう言い方する。
セレソンって言うんだ、
うん、
うーん
っていう言い方するんですよ。
なるほど。
いやすげえなって思う。うまい、うまいってもそのなんていうかな、ドリブルがうまいとかっていうことではないんだよね今回の代表は。
うん、
やっぱサッカーよく知ってんなっていううまさっていうか、
うん、
そのここにいれば得点が取れそうだとか、ここが弱点だとか、
うん、
ここ潰しとけみたいなことがすごい的確なのよね、なんか見てると。
うーん、
そこ全部やられちゃった感じなんだよ。
うーん、
でショックなんだけど、
うん、
まあでもなんていうかな、俺のサッカー観戦道も一息ついたのね、
うん、
だから昔みたいにうわーって盛り上がる感じではなく、こう静かに見守る晩年になるなと今思ってるんですよ。
どういうことだ。
なんかね、
うん、
やっぱ今の代表ってもう俺が口出せるレベルの選手たちじゃないんだよ。
うん、
俺ってさ、サッカー観戦するときうるさかったじゃん。
うるさいですよね。
すげえうるさかった
じゃん。
叫んでいたじゃん、
はい、
パブリックビューイングでも、
その
叫んでいるほとんどのことはふっと思ったんだけど、精神的なことなんだよ。
ほう、
だからそんなとこで逃げんなとか、
うん、
だからあのゴール前まで行ってピュッてパス出すやつに、
うん、
ブーイングとか、
うん、
そういう精神的なことだったのよ。技術的なことはよく分かってないんだね、きっと俺は。
あ、そんなことを今更思ったと。
まあ、そんで、うん、あの前 の, あのワールドカップ決めた時の試合見た時に、
ええ、
すげえなって思ったのよ。あの、うんうん、特に香川見た時に、
うん、
いやこの動きは俺が今まで知ってる選手の日本人選手のね、
うん、
動きではないのよ。
ほう、予想外なんだ。
俺が見てたそのちっちゃい頃に見てた外国人選手の動きに近いのよ。
うん、
だからでそれベースにサッカー理論があるから、
うん、
今の海外のそのトップの選手のプレーがどんな感じかってそこまで深くは知らないのよ、
うん、
どっちかっていうと今までの歴史の蓄積で見てるから、
うん、
そう考えるとこれすげえうめえじゃんって思ったんだよね。
ほう、
だからなんかで、あの負ける試合もあったり苦戦する試合もあるんだけど、
うん、
もうしっかりこう自分たちを持ってるわけですよ、
うん、
こう攻めようとか、
うん、
苦労しながらもね、
うん、
それが出てたらおじさんはもう何にも言うことがございませんけどって思うようになったね。
そうか、
うん、
そう、俺の世界、俺の枠を超えていったわけだ
って感じはすごいするんだよ。
へえ、
だから前の代表は中田はそういう存在だったけど、
うん、
全部がそうではなかったじゃん、
うんうん、
立ち向かっていこうっていうさ、
うん、
あの絶対勝ってやるんだみたいな思いがいまいち伝わらない選手もまだいたじゃん、
うん、
今やっぱ比較的伝わるんだよね、
うん、
したらもうおじさんは言うことがないんだよ。
ほう、
だからちょっと寂しいんだな。だからコンフェでも見たけど、
ええ、
黙って見てたわ。
へえ、それ朝の4時だったからじゃないんです
か。じゃない
じゃなく、
だって前のワールドカップの時4時からでももううわっって言ってたもん。いやすげえな、日本もここまでよく来たなと思うわ。
うん、
まあ、あとはもう若い世代に託すねと思っています、おじさんは。これ以上はもうサッカーのより詳しいやつじゃないと、
うん、
もうわかんねえ、343の何がいいのかわかんねえものって思うもん。そんな米稽古とって思うから、
は
あ、だからいいんだよ。
そうですか、
うん、
へえ、
なんだね
今さらね。
で、ね、あの、まあ、ちらっとなんか本田が目をなんかこう怪我じゃないけど、
うん、
病気になってるんじゃないかと、
うん、
いう噂がちらほら出てるみたいなんだけど、
うん、
はじめはレーシックの手術で、
うん、
なんか後遺症みたいなのが残ってるんじゃないかって記事だったんだけど、
ああ、ありましたね、だいぶ前に。
それがどうもレーシックではなくて、そのバセドウ病とかそういうことじゃねえかっていう話になってるらしいのよ。
バセドウ病って、
あやか。
甲状腺
系の病気でしょ？そう。
うん。
その中で、やっぱりその眼球がちょっと出てくるっていう、症状があるらしいのよ。で、お医者さんが見てもホンダはそうじゃないかって言ってるお医者さんがいるんだって。で、確かにね、その、まあ、前の試合もそうなんだけど、
うん、
見た時にホンダの表情ちょっと違うのよ、
うん。
確かにね、今までと目の開き方が違うの。あの目がだから出てるってことじゃないんだけど、
うん、
目の開き方がなんか違うんだよね。
そう。
なんかすごい、あら、いや、本当なのかなちょっと思っちゃったな。
へぇ、
わかんないけどよ、わかんないけど。
え、単純に痩せたとかじゃないんですか？
じゃないと思うね。その、正面から見ると比較的わかりにくいんだけど、
うん、
なんかあるんだよね。あれ、こんな顔だったっけみたいな感じが。
あ、そう。
うん。ちょっとドキッとしたね。
へぇ。
まあ、そうでないといいけどね、
うん、
本田はもう本当今や大黒柱なので、
うん、
という感じはあったけどね。
なるほど、うん、
ちょっと心配ですよ、そこもね。
気になるところだね。
気になります、はい、
うん、
あとは添乗員の発言に問題あったってやつね。
はい、
これ
ええ、
これ何、結局そのなんていうの、ツアー人のお客さんの一人が、
うん、
荷物検査、無作為の荷物検査に引っかかっちゃって、飛行機乗れなくなったってことなの？
そうです。
ってことなんだ。で、その際に、まあ、添乗員が頑張って帰ってきてくださいみたいな借り口叩いたと。いうことなんだ。
そうですね。荷物検査、その無作為に選んだ人を荷物検査するのに、うん、このツアーの中から、うん、二人かなんかの方が引っかかったんですって、うんうんうん、この男性の方ともう一人の方と、
うんうんうん、
でもう一人の方はスムーズに通れたらしいんです、
うん、
確か、
うん、
でこの方に何かが荷物にあったっていうことではないんだけど、うんうん、まあ時間がかかったってことでしょうね、
うん、
それで押しちゃってその間にそのもう一人の方に乗れる、うん、先に乗れるもう一人の方に添乗員さんはついていっちゃったみたいな、で飛行機で待ってたと、
うん、
そしたら飛行機の中でなんか乗れてない人がいるみたいな話を聞いて、
うん、
であれうちのみたいなことになったらしいですわ、バイトショーが言うには、
うん、
でその当の男性の方は、うん、急いで行かなきゃと思って行ったんだけど、うん、もう乗せてもらえない状態で、うんうんうん、慌てて連絡を取り合ったらしいんだけど、うんうん、そのやり取りで頑張って帰ってきてっていう添乗員さんに言われたと。
あーなるほどね。
それでその男性は一人置き去り、
うん、
どうしたもんだってことですよね、うんうん、当然その英語なりが堪能なわけじゃないわけですよ、
うんうん、
だからそういうツアーに申し込んだらしいんです、
うん、
で、その場で、
うん、
そのツアー会社の方が確か通訳の方を雇ってくれたのかな、
うんうん、
手配してくれたのかなんかで、
うんうんうん、
で、とりあえず泊まるところもなんとか確保して1日泊まってで、うん、翌日の便でなんとか帰ってきた、頑張って帰ってきたということらしい、うん、そんな話だったと思います。
じゃあその頑張って帰ってきてというのがカチンときたって話なの？
まあそうでしょう。
まあまあそういうこともあるのかね。
だから、まあ、対応としてはよ、それは結構、うん、まあやや結果論だけど、
うんうん、
その問題がなく帰れる人たちにその一人がつくよりも、
うん
うん、問題があって帰れそうにない人につくっていう方法もあったわけじゃないですか。
まあね、
飛行機に乗ってしまえば、
うん、
あとはその違う誰かにね、
うんうん、
会社の誰かになんとか連絡取ってお任せするっていう方法も多分選べただろうし、
うんうんうん、
問題があった人を置き去りにしちゃったっていうのと、その
でもあと通訳雇って手配してくれたんだろ。
まあまあね、だからその中のやり取りが頑張って帰ってきてっていうのがやっぱり大きかったんだと思います。
だからそれを聞いてないから分かんないけど、
うん、
もしかしたらそれどっちにも取れるじゃん。
うん、
カチンと来たからやっぱそういう言い方だったのかね。まあまあその辺はもう当事者同士じゃないと分かんないけどね。
うん、まあね、
難しいとこだね。
難しいところ
ですね。でもまあ添乗員さんとかうわっていう瞬間もあるんだと思うんだよね。前水族館に勤めてたでしょ。
はいはい、
俺ね、
ええ、
でそこで水族館のなんて言えばいいかな、お姉さんいるじゃん。
お姉さんいっぱいいるでしょ。
飼育員ではなくて、
はい、
アテンドするような、
はあ、
お姉さん、ショーがあった時に、
うん、
アテンドするようなお姉さんいるじゃん。
うん、
わかるかな。
いるのね。
いるのよ。そのまあ入場券、入場の案内とか、
うん、
館内のこの案内とかするようなお姉さんがいるわけよ、
うん、
だからまあ言ってみれば接客のスペシャリストだよ、
うん、
その中の一人の子がね、
ええ、
まあ魚のショーかなんかで、まあ、その子たちがアナウンスしながら見せるんだけど、
ええ、
その中の一人がね、
うん、
なんか一人のおばちゃんに向かってね、
うん、
うるせえババアって言ったらしくて
なんで切れたの？
なんかあったんだろうねと思いながらさ、いやもうそれ、だからその子結局辞めるのよ、もう。その、何週間か後に辞めたんだけど。 でも、なんかあったんだろうねと思ってさ。
うん。
あの、絶対それはさ、接客業としてあるまじき対応だし、それ許されたもんじゃないんだけど、
うん。
でもやっぱその、ずっと接客することの、
うん。
やっぱ難しさってあるなっていうのはね、思うよ。
うるせえババアは別として、うん、もちろんそれはあるでしょう。でもそれはどの仕事でもあるでしょう。でも
あるけど、
うん、
あるけど特に接客業は、
うん、
やっぱなんかそういうことにはまり込んじゃうと、
うん、
うわってだからうまく発散してやんないとツアーコンダクターさんも大変だと思うけどね。
いや大変だと思うけど、
しもべえみたいなもんだもんね。
それが仕事だから。
まあね。
うん、ただね、うん、その特に接客業については、うん、そういう嫌な流れにはまりやすいよね。
精神的にね。
その何かがあった時に、
うんうんうん、
取り返せる流れと、
うん、
どんどん落ちていってしまう流れがあるじゃない、
うんうんうん、
そのうるせばばあはもう取り返せない流れだったと思うのよ、の終着点だったと思うんだけど、うんうんうん、そのどう頑張っても、
うん、
その流れから逆らえないような時は確かにあると思う、
ね
え、うん、
だから大変だろう。だから俺は接客業で向かないとは思っているから、
うんうん、
そう、そういうべったり毎日毎日接客っていうのは、
うん、
ちょっとやっぱ向かないだろうなとは思うけど、
うん、
だからまあだから大変だろうなとい
ろんな人はいるからね。だから、まあ、この件に関して詳しいことはもちろん分かんないけど、
うんうんうん、
おそらくその困り果てた男性の方と、
うんうん、
あの普段ない状況に追い込まれてパニクった添乗員さんとの、
うんうん
うん、その流れがきっと悪かったんだと思うよ。
そうだろうね、
うん、
そういうのはあるだろうね。
なんか行き違うっていうか、うまく伝わらなかったとか、
うんうん、ねえ、
うん、
っていうのはあるんだろうね。大変だね。
大変ですね。
この間ね、別の番組で、うん、まあ、クリラジに先は新たに加わって喋ってもらってる、
はいはい、
山本君ってね、
おお、はいはい、
彼に英語の喋り方のコツを教わったのよ。
へえ。いや、そもそもね、
うん、
英語ペラペラな風に見えないんだけど
一回も勉強したことがないんだってよ。
へえ、そうなんだ、
うん、いやだからそれこそなんかピースボードがテープでも売ってんのかって思ったけどあの俺に押し売りする気かこいつって思ったけど、
うん、
違うんだって。本当に一回も勉強したことがないんだって。
へ
え。で、初めのうちは全然わからなくて、
うん、
でもやっぱ突然わかる日がやってくるんだって。で、来たんだって、
うん、
その山本君はね、
うん。
で、一つコツがあるとすると、
うん、
やっぱりね、結論をまず言う、
うんうん。
イエスかノーかさえはっきり伝われば、
うん、
あとはどうにかなると、
うん。
あとはその後に説明が来るでしょ。
うん、
そうすると、あ、こいつはイエスなんだなっていうことを前提に、
うんうんうん、
単語の組み合わせでも解釈してくれるから、
うん、
それで伝わるんだって。
うんうんうんうん。なるほどね。
だからコミュニケーションのコツはそこだって言ってた。
うん。
だから頭に結論言って、
うん。
で、片言でもいいからどうにか。だからもう、あ、こいつは片言だなって思えば、
うん。
そのように聞いてくれるから、
うん。
そこで、ある、わかる単語を組み合わせれば、
うん。
なんとなくコミュニケーションはできるんだ。
理屈ではわかる。
うん。
理屈ではわかるんだけど、うん、海外ドラマを見ててね、
うん、
その英語の海外ドラマを見てると、
うん
うんうん、その、まあ、翻訳の仕方もあるんだろうけど、
うん、
字幕を見ながら英語の会話を聞いてると、
うん、
その最初の一言のイエスとノーがまるっきり日本語と違う時があるのよ、
うんうんうん、
ない？あるよね。
あると思う。
なんとかって聞かれて、そんなことないよって字幕では出てんだけど、うん、そこはイエスって言ってたりするわけよ、
うんうんうん、
え、日本語的にはノーじゃないのと思うんだけど、
うん、
なんかその違いがあってね、
うん、
そのイエスかノーか自体もなんか違う気がするんだな。
いや、だからイエスの逆でって言ってるかもしれないから英語でね そういうことじゃないの。
いや、そんなめんどくさいことは言わないだろう。で今度ちょっと気にしてみてみて、字幕のドラマ内
で言ってたよ。だからなるほど、だから逆に、ね、山本くんは、
うん、
その会議とかなんか目的があって喋ることは可能なんだけど、
うんうん、
2人でお茶しますとかいう時にはもうダメなんだって。
あー、なるほどね。
そのどうでもいい会話はものすごい苦手なんだって、
うん
うんうん、言ってた。あー、そういうもんかと思いながら、
うーん、
なるほどって思いました。
そうかもね、
うん、
あ、
だってあれこの間国連の会議行ってきたっつうんだから、えらいもんだよね。
えらいんだよね。
えらいんだよ、
ね、
なんか発表してて会議とかやってんだよ。
へー、
すげえなって思うよね。
そうだね、うん、なんでそんな人と知り合ったんでしょうね。
いや、聞いてたんだよ。
それがおかしいでしょ。だからなんで聞いてるの。
いや、だから審査員の時に本当に心の支えだったんだって。
だからそれがおかしいよ
っていうか、だからもう審査員の時に本当にすくあはって一息つけたのがうちの番組と水曜どうでしょうだったんです
よ。変わってるな
って言ってたわ。
うーん、
いやー、なるほどと思ったね。
まあ、そっか、まあ、
海外に行ってみたいけどね、こういうことあると怖いね。
怖いね。
うーん、俺泣いてるね。
私もどうしたらいいかわかんない。泣いてると思う。
でもこう変に英語喋るんじゃなくて、もう勢いで日本語でガーって言った方がいいのかもしれないね、こういう時って。
ガーって言ったって飛行機待ってくれないんだもん。
待ってくれないし、でも怒ってるって情報は伝わるわけじゃん。そうすると相手の対応が変わってくるじゃん。あ、喋れないからもう何も言えないっていうことは逆に良くないのかもしれないね。でもそれできねえな。
難しいね、
うん、だからそれ聞くとコミュニケーションと言葉は別なのねって思ったのよ。
うんうんうん、
でこれある人が言っててたんだけど、
うん、
英語がわからない同士の英語はよく伝わるんだって。
ほ
う、お互いのレベルが合うじゃん。
そうかそうか、
うん、
相手も何か伝えたい、うまくは言えないけど何か俺に伝えたいんだっていうつもりで聞く方が聞いてるからね。
そうそうそう、うん、お互いにだから英語が喋れない同士が英語を使って喋る英語はなんとなく伝わるらしいよ、
うん、
だからやっぱコミュニケーションってそういうもんなんだろうねっていうのは思ったね、
うん、
とはいえ外人とコミュニケーションは取りませんけど嫌いなので。
だって空港だよ、うん、空港みたいなところでさ、わーってたとえ日本語でもね、うん、言ってると、うん、きっとあのガタイのいいセキュリティな方々とかがわーってくるんだよ、うん、それに囲まれてなおかつ俺は日本に帰りたいんだよみたいな、うん、叫べないでしょ。
まあその根性ないよね。
怖いよ、
その根性ない、怖いよね、
うん、
うんうんと思うね。だからまあこれはまあ置き去りされた人の気持ちもわかるし、まあ、だからそのコンダクターさんがねえ、うん、その悪意で言ったのかっていうのもちょっと分かんないなっていう気がするけどね、
うん、多分ね、うん、この損害賠償の金額が40万っていう金額だから、うん、そのもしかしたら私の勝手な考えだけどね、うん、その訴えてる男性の方も分かってんじゃないかと思うのよ、
うん、
そのどうしようもない状況だったとかさ、でも、うん、っていうところの40万じゃないかなって。
なるほどね、
うん、だって、ね、こんだけのことをもし本当にされたらさ、うん、本当にまあされたわけだけど、
うん、
もっと出してくれって言わない、うん、
まあね、
精神的苦痛とかさ、
まあね、まあね、
これ実費でしょ40万。
まあまあそういうことだろうね、うん、多分ね、うん、いやーって思いましたな、
うん、
それと最後はこの認知症のね女性に百貨店が、
はいはい、
っていうね、
ええ、
百貨店も落ちたもんだね。
百貨店ってね、
うん、
もっとなんかプライド高いのかなっていうか、シュッとしてる感じに思ってたん
だ
けど、
だよね、それが百貨店のブランドだと思うのよ、
うん、
信用というか、
うん、
だからそれ外商でしょ、これ多分それやったのって。
まあそうなんでしょうね、多分ね。
百貨店の外商って、まあ特に百貨店 の屋台骨を支えるところだから、
うん、
それがやっぱこういうことやってるっていうのはもう終わりだね。
うん、
と思うね。
いいかもと思ったってことだよね、うん、きっと。
だろう。だよね。だからもう何、1000万ぐらいの買い物させてるってこと、
うん、
むちゃくちゃだよね。
すごいよね。4年半で約1100万円分の婦人服。
うん、
うん、
うん、むちゃくちゃだよね。
うん、
で特に、まあ、立ち悪いのはだからその弟さんが百貨店に言っても売らないでくれって言ってるのにさらにやってるってことでしょ。
え、そんなん書いてあった。
うん、下の方に書いてあるよ、8月に。
ああ本当ね。
うん、
お本当だ。そうなんだ。
こんなむちゃくちゃだよ。
へー、すごいね。
すごいと思う、これは。でこれがやっぱり結構最近起こってるってことでしょ。
なんかあの弁護士の話もありましたよね、こんなの。
あ、そうなの。
もうちょだいぶ前だけど、
うん、
自分が全て任されているからって言って、
うん、
そのそれ認知症だったかちょっとよく覚えてないけど、うん、その女性のお金を自分が使ってたの、
うん、あ、そうなんだ。
自分の家のリフォームとかに、
うん、
でその理由がだってお金なかったからっていう話。
う
ーん、えみたいな。
すごいね。
こんな、そんなのあったよ。
こんなことになっちゃったんだね。
ね、
百貨店の営業側は最もやっぱそこと縁遠いと思っていたけどね。
そうだよね、
外商って。うん、
うん、
やっぱ地に落ちた感じだろうね、百貨店が。
まあ、
まあ、百貨店が崩壊しつつあるのはもうそうだけどね。もう俺がだからやってた20年前ぐらいからその危機感は言われてたんだけどね。
うん、
うん、
怖いね。
怖いっていうか、これはひどいよ。
いや、これをこのなんでこういうことになっているかに気がついたっていうのがさ、
うんうん、
このきっかけがさ、うん、なんか悲しいね、
うん、
いやここに書いてあるのがね、うん、その離れて暮らす弟、弟も70歳になる方みたいですけど、うんうん、これが身内の葬儀に参列した時のこの買い物させられてた女性の服装を見て、上着とスカートの組み合わせがチグハグだったと、
うんうんうん、
それがおかしいなと思って、うん、その女性の自宅を訪ねた、
うん、
そしたら買ったばっかりの開けてもない服がいっぱい部屋中に溢れていて、
うん、
ゾッとする光景だったと。
そうだね、
これ想像するとね、怖いんだよね。
もう本当悪意に満ち溢れてるよね。
だからそれ外傷で来てるとしたら、うん、そのおじに行ってるわけだよね、うん、その状態の中で売ってるんだよね、
う
ん、
そうだよ。
考えるともっと怖い。
だからもう明らかに、うん、悪意だよ ね、
ね、
ひどいと思うね、
うん、はい、
うん、なんだろう、本当こういうやつはもう厳重に処罰してほしいよね。
ね、
うん、ひどいと思うな。
これはひどいです。
うん、いやいやって感じですな。コロンさんはなんかないですか。
私、
うん、
そうですね、うん、サザエさん、
うん、
45年間で980万円
税金払わないといけないんだ。
なんかかわいそうだね、これもまた。
そうだよね。そうなんだよ。
うん、
だからそれぐらいやっぱ税金逼迫してるんだよね、財政が。
そういうことなんですかね。
そうなんだよ、
これ。ただね、
うん、
気になるのは、 その45年間で980万円なんでしょ、
うんうんうん、
なんで45年間、え、これいつできたの？45年前にできたってこと、
うん、っていうことじゃない？
だったらもっと早く言ってあげなよって思うんだけど。
うん。だよね。
ね。
うん。
ちょっとよくわかんないな。あ、耐用年数で価値が減少し、45年間で。ん？どういうことだ？45年はまだ経ってないの？
いや、45年間は経ってるってことじゃないの？どうなんだろうね。いや、違うね。昨年3月って書いてあるね。だから45年でこれぐらいかかると。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
今後。
うん。
ってことなんだろう。
あ、そういうことか、そういうことか。びっくりした。なるほどね。
これ資産なのか。か、そうだね。これまあ、いろいろとあれするのかな。
どうなんだろうね。商店街としてはね、うん、そのお金かかるから、うん、困っちゃった状態ではあるけれど、うん、でも愛着があるから手放したくないんだって、
うんうんうん、
というお話をされていたようですよ、
うん、
それもわかるわね。
だね、
うん、
うーん、難しいとこだね。
ねー、
それはさっていう感じはあるけどね。
その何、自治体とかの所有だったら
かからないんだろうな。
いいってことなんでしょう。
うん、
だ
からまあ一応これ市の市とかあれの補助も受けてるっぽいから、
ほうほう、
もうそっちに財産譲与しちゃえばいいのに。
でも手放したくないんだって。
でも市が撤去するわけないだろう、これだから権利自体はもうそっちに譲渡した方がいいんじゃないのとかと思うよね。
あることに変わりはないんだったらね、うんうんうん、と思うけどね。
かわいそうだよね、これは。
うん、最近ですよ、
うん、だから税務署怖いんだよ、だから本当に。
あ、そう、
うん、
サラリーマンにはよくわかんないけど
だろう、
うん、
いや本当にね、こうなって税金って大変だなって思うよ。
うん、
そうなんだよ
何、大変な目にあったんですか？
いや、あってますよ、もう毎年やってますよ、そんなの。
はあ、
うん
いいですけど、
毎年やってますよ、はいはいはい、大変なんですよ。
はい、かわいそうですね。
でだから最近企業がね、やっぱ税金払わないのよ。
え、払わないといけないんじゃないんですか？
けど結局だから経費で使って、
うん、
まあトントンにしていくわけよ、
うん、
なるべくそのだから儲け出すと半分ぐらい持っていかれるから、
うん、
それだったら経費でね、設備投資とかして、
うん、
使っちゃえってことで使うから、
うん、
最近消費税を狙われるんだよ、
うん、
消費税ちゃんと払っとかないとダメなんだよ。あんまり感覚ないでしょ。
全然わかんない。
だから取引するじゃない、
うん、
それ発生する消費税を払わないといけないんだよ、
うん、
そう、相手にじゃないよ、
うん、
税務署に払うわけだよ。
うーん、
総額が結構いくんだよ。
うーん、
でその分もちゃんとストックしとかないといけないとか、
うん、
あら、悩みすごいんだよ、めんどくさいんだよ、うん、
よくわかんないです
だろ
う、
わ、
うん、
かんないんだ
なんかお困りなんですね
毎回困ってますよ。
頑張ってください。私にはわかりません。もう一個いいですか、魔女の宅急便の実写版、
うん、
この画像を見て私はね、がっかりですよ。
いや、そのまあそもそもが魔女の宅急便自体がどうでもいい作品なのであ のどうでもいいですよ。
なんで魔女の宅急便嫌いですか？
好きでも嫌いでもない、どうでもいい話ですよ。
そっか、
うん、
うん、
と俺は思うよ。特にあの思い出もないけどね。
あ、そう。
うん。俺映画館に見に行った記憶はあるのよ。
う あ、そうなんだ。
魔女の宅急便は映画館で見た。
へぇ。
でも、微妙って思った。
そうです
か。っていうか、まあ、子供が見りゃ面白いだろうとは思うよ。
うん。
うん。でも、なんら売るところのない作品だったけどね。
なんかを見て何か必ず売るところがないといけませんか。
そうだろう、そりゃ。お金出して見に行くんだから。やっぱなんかこう、はぁはぁって思いたいじゃん。
いや、爽やか感はあったじゃないですか。
1800円で爽やか感買うの。それ微妙だろう、と思うよ。で、それの実写版でしょ。
は
ね、
実写版ですね。
微妙だと思うよ。
小豆島で撮られてるんですね。
あ、そう、あれ小豆島なの。あ、そう。
いやいやいやいや、そのね、
うん、
まあ映画の何、うん、よく、うん、なんていうんだ、北欧の分をアメリカで撮るリメイクか、うん、みたいなことはするじゃないですか、
うん、
でそれによって設定が変わってくるっていうのはよくあるでしょ、うんうんうんうん、その方が馴染みがあるとか、うん、その方がそれでもそのうまくストーリーをこうに沿ったものが作れるとかさ、
うんうんうん、
あるから別に私は小豆島にはこだわりはないんだけど、
う
ん、
そうか
そうか、ただね、うん、この写真を見るとさ、
うん、
うん、この主人公のキキさ
ん
が、
うん、
この、うん、役者さんには文句はないんだけど、
うん、
その魔女の宅急便の中での主人公のキキさんは、
うん、
もうちょっと子供で、
うん、
痩せっぽちな子供でみたいなイメージがあったから、ぽっちゃりさんなのねと思って。
あ、でもね、やっぱあの宮崎駿の描く女性、女の子は、やっぱ演じれないよ、うん。あれはやっぱちょっとかわいそうだと思うね。
そうか。
うん。と思わない？だってもう、もう誰がやっても負けるよ。
あの宮崎駿の描くっていうのか、その魔女の宅急便自身が、うん、その宮崎駿のアニメで知られているから、
うん、
そう、そのイメージが多分強い、私みたいなイメージが強いんだと思うんだけど、もともとは児童文学でしょ、
うん、そうそうそうそう、
ただやっぱりその宮崎のね、
うんうん、
アニメの方がどうしてもイメージが強い、
ね、強いから、あのやっぱ凛とした女性みたいなのを描くうまいからね、
うん、
うん、だからナウシカとかさ、ラピュタとか実写版にはできないよね、もう、
うーん、難しいね、
そのバルスって言ってハマる女性はいないと思うよ。
うん、
しょうがないんで、まあまあね、きれい。あの、この間、あの、DVD 化されました、リー・サイボーグ見たんですよ。
何それ
?009。
ああ、はいはいはい。
あの、笑っちゃったね、見て。
うん。何が？
面白いっちゃ面白いんだよ。
うん。
ただね、こんだけリアルな009を誰が見たいんだって思うと、ちょっと笑ったんだよね、あの。
え、リアルな009ってどういうこと？
あのね、ものすごい設定作り込まれてるのよ。
はいはい。
だから、009であの、00ナンバーサイボーグたちが、活躍してもう30年ぐらい経ってるらしいのよ。
うん。
で、その中で、あの、ジョーとジェットが、喧嘩をしたらしいのよ。
うん、あら。
ほんで、あの、中国人の、あの、なんでも、あの、あれがいたでしょ、
はいはいはいはい、
皮膚やつ、
うんうん。
あいつをギルモア博士が裁判を起こしてたり、みたいな。
なんで？
なんかいろいろあったらしいのよ。それは、深くは描かれないんだけど、
うん、
その後の世界ですよって前提で始まっていくの。
うん、
で、まあ、テロが起こって、みたいな話で、その、うん、現代にうまく置き換えた設定ではあるんだよ。
うん、
ただ、やっぱ、ちょっとショックっていうか、いや、それ誰が見たいのって思ったのが、
うん、
ジョーとフランソワーズだっけ、
うんうん、
女の子いたじゃない、うん、テレパシーだっけあれ、
はは
あの子のラブシーンあるんだよ。
ほう、いや私は見てみたいよ。
もうそのディープキスをしてフランソワーズがあのなんだ下着姿で
う
わって抱きついてて、もううわ始まっちゃうよみたいな、
うん、
それ見たらうわなんか緊張感見てるような気持ちでなんか誰が見たいんだよこれってちょっと思ったんだよ俺。
私ちょっと興味あるけど。
本当、
そうなんだ。
あのね非常によくあの多分ハリウッドで実写化するんならこういう設定の作り方でやるだろうなと、
うん、
いう感じなのよ。
へ
ー、ただちょっとあれなんだよね、やっぱあの神山監督もね、
うん、
若干おしさん色が入ってきてるというか、
うん、
ちょっと話が概念的でよくわかんないみたいな感じではあるんだけど、
うん、へー難しいんだ。
難しい。なんか結局見たけど、
うん、
はてーって思ったから。あの、ちょうどなんだけど、おしりさんのあれあったじゃん、スカイクローラーか。
はいはいはい、はい。
あれ見終わった瞬間みたいな気持ちになって、はてこれはどうしたもんかなと。あの、面白くないことはないんだけど、
うん、
なんか笑っちゃうよね、これみたいな。すげえ不思議な感じだったね。
あ、そう。
うん。あの、悪くはないんだよ。だから、うわ、ダメだこれ、なんだこれとは言えないんだ。
うん。
よく、あの、ジェットとかの作画も、
うん。
ああ、なるほど、こういう風にしましたかと。
うん。
昔はさ、あの、足からブワーって炎が出てたんですよ。
はいはいはい。
それがもうすごいんだよ。
え、足じゃないの？
足がグインって開いて、
ほう。
なんかスラスターみたいなのが出て、
うん、
ピューンって飛んでいくのがすげえかっこいいんだよ。
へー。
そういうのがめちゃめちゃかっこいいの。
うん。
だからすごい悪くないんだけど、
うん、
でも果たしてこれ誰が見たいんだってちょっと思ったね。
へー。
いや、難しいね。だからやっぱそういうの。
難しいね。特に実写化っていうのはやっぱ難しいね。あまりにも違うもんね。
でもそう考えるとやっぱハリウッドは作り口がうまいよね。
うわ、まあうまい。うまいんだろうね。いや、これがさ、ハリウッドでそのアニメを実写化するとなると、その元々のアニメにそんなに馴染みがない日本人が見て、うん、わあ結構いいじゃんって思うのはわかるのよ。元々の馴染みがないからさ。でも、あのハリウッドでのそういう実写化、アニメからの実写化は、その国内でも、すごい人気があるでしょ。
あるよね。
だから、もともと馴染みがある人たちが見ても、うんうんうん、すごくいいんだよ。
だと思うよね。
ね、きっと、うんうん。って考えると、どうなの？
まあ、だから前々から言ってるけど、うん、やっぱりそこは俳優の演技力の差だと思うけどね。
演技力の差なのかね。それかもう、その俳優だけに限らず、うん制作の皆さんのもうちょっと何か足らないのか、そもそも題材の取り上げるものが良くないのか、どうなんでしょうね。
でもやっぱ俺はやっぱ演技力だと思うよ。
どうもね、この方を見ても、ほうきで飛んでいきそうなイメージがわからないんだもん。だって
これ写真見ただけでもう学芸会の、あれだよね。PTA のさ、出し物だよね、これ。レベル的に言うとだよ。
この写真がね、またね、うん、そういう感じですよね。
うん。
うん。
醸してるじゃない。
困ったね。
うん。だからもう漫画、日本ではもう漫画の表現というかアニメの表現の方が何本も先行ってるから、
うん、
やっぱ無理だよって思う。
そうなのかね、うん、
そのクリエイターの表現の仕方がやっぱアニメの方が数段上だねって思う、
うん、
今車でね移動するときね、
はい、
鉄人28号を見てるのよ。
車を運転しながら見ちゃいけませんよ。
あの運転しながらじゃないですよ。その運転してるときは音楽を音を聞きながらなんだけど、
そう
今川監督っていうね、
うん、
あのガンダムのなんかむちゃくちゃデタラメなガンダム撮った監督だよ、
うん、
あのガンダム同士が武闘場で戦い合うみたいな、
うんうん、
すごいアリューのガンダム撮った人なんだけど、
ね、
これ今川監督のね鉄人28号いいんだよ。 これよく作ってんなと思いながら、
うん、
見事なのよその描き方が、
はあ、
で鉄人は確か実写版にもなったんだけどクソみたいだったんだよね。やっぱりアニメーターっていうかアニメ業界すげえなって思う、
うん、
なんだかんだ言って
なんだかんだ言ってね、
うん、と思うな、
うん
うん、だからまあもうこれも一切見ないと思いますけど、
うん、私もこの写真を見ると一生見ないかなっていう気がするな。
だね、
うーん、うん、これは厳しい。だから私の中では
本当にその日本でもガチなやっぱ実写版ってそのだから前から言ってるけどやっぱ仮面ライダーガチでやってほしいのよ。
ほう、
現代に置き直して、
はい、
すげえ俳優が
うん
やってほしいんだよ。
ほう、
悪の親玉が渡辺謙みたいな、
うん、
そんな重厚感でやってほしいんだよね。
ライダーは誰ですか。
誰がいいだろうね。誰がいい。でそこもうまい設定をこう織り込ませながら、いやライダー俺はね、キカイダーは、
うん、
キカイダーを実写化するなら、
うん、
まあそのあの若かった頃から何10年か経ちましたよみたいなリーサイボーグみたいなコンセプトで、
うん、
現代に機械だを蘇らせるなら、
うん、
吉田栄作だと思うのよ。
そうかな、
吉田栄作ね、いいんだよやっぱり。こないだなんかね再放送だっけな、なんか相棒かなんか出てたんだけど、
うん、
やっぱいいね、あいつすげえ良くなったね、
うん、
あの役に恵まれてないけど、
うん、
ハマったら今あの影のある役うまくやるなこいつと思って、
うーん、
あのなんだろう、ちょっと影がありますよみたいな、
うん、
役、あれじゃないな、違うな、土曜ワイド劇場だったっけな、吉田栄作今ちょっと俺一押しだね。
うーん、
まあほとんど出てないけどね、
うん、
でもいいんだよ。
そうか、
いい。であの昔ライダーだったなみたいな雰囲気あるじゃん、あの2枚目、ライダー系の2枚目じゃん、
恋系のね、
恋系の、
うんうんうん、
でそれが年取って、
うん、
葛藤してる姿みたいなので、
うん、
ガチでやってほしいのよね、
うーん
と思うんだよね。ライダーとか機械だとか、
うん、
本当なんか全力で30億ぐらいかけてやってほしいんだよ。
はあ、そうですか、
はい、まあ興味のある方はこれ見てください。
うん、そうね、
リーサイボーグも
まあ強くおすすめはしませんけどね。
うん、まあリーサイボーグは俺は若干強めにおすすめはするよ。
ああ、そちら私は知りませんから。
かっちょいいのはかっちょいいから、
うん、
うん、まあぜひということですね。
はい、
はい、
ってな感じですか
ですね、
はい、
だから来週はまたお休みです。
はい、
で7月からは比較的お休みなしで、
うん、
お届けできると思います、ね、
はい、
はい、
また根気よく待って聞いていただけたらと思います。
あ、つってもなんか俺またいろんなとこ行かないといけないかもしれないから分かんないけどね。
日曜日は避けていってください。あ、収録日曜日やってるんであれですけどね、
うん、まあなるべくもう日曜日帰るとかそういうパターンにはしたいんだけど。はい、まあそんな感じです。
はい、
はい、
ということで、それでは皆様どうでもいい1週間をお過ごしください。あ、違う、2週間か。
2週間。
はい、また来週。